笑顔のワークライフバランス。この番組は毎日を生き生き過ごしたいあなたに、ゲストの方のおすすめの場所でお仕事と生活のバランスについて伺ったお話をお届けします。こんにちは、ナビゲーターのさくらみゆきです。私は1年ほど前に今のね、おうち企業っていう屋号っていうんでしょうかね、名乗り始めたんですけれども、この度屋号を変更することにいたしました。新しい屋号はね、幸せ体質です。これはね、12月にオリジナルコンテンツを作る講座っていうのに参加して、そこで生まれたのが幸せ体質だったんですね。で、今その無料のメール講座なんかも始めていまして、周りからの評判もとても良いので、もう思い切って変えちゃおうと思ったんですよ。これまでね、宣伝してきたおうち企業っていう名前を変えるっていうのはちょっと勇気がいったんですけれども、それもね、今回のゲストである山田美和さんのお話を聞いていたからできたことじゃないかなと思っています。山田さんはね、 NPO 法人にするときに、これまで親しまれてきたママの巣っていう名前からママキャンって名前を変えてるんですよね。何かを始めた後でね、最初に考えていたこととズレが生じるっていうのは当たり前で、その時に周りの目を気にして放置してると事業って衰退してしまうんですよね。で、それをエイヤーとこう思い切ってズレを正すっていうことで、私たちのやっていることはその後もね、ずっと愛されるビジネスにできるんじゃないかなって思っています。本当にね、もうお手本になるトピックが満載の山田美和さんのインタビュー後編です。どうぞお聞きください。
本当は、はい、自分だけじゃわからないことって結構あるじゃないですか、うん、ママさんとかでも、はい、もう主婦で私何にもできないのって言ってる割に話聞いたら前、うん、まあ、こういう仕事しててとか、うん、全然できるじゃんみたいなことがあったりとか、でも自分では気づいてないし、うん、その活躍の場をわざわざ自分で見つけに行こうとしてないっていうだけで、うんうん、もったいない立場の方ってすごく多いなって実感しているので、うんうん、なんかそういう意味でのプロデュースっていうか、うんうんうん、ママプロデュースみたいな感じのことを、はい、多分私はしたい、
はい、名刺の裏にママの夢と希望を形にする事業、
そうなんです、そうなんです、
ここをすごく共感してて、
はい、
はい、
そうだと思います、ね、ここを立ち上げたのもやっぱり、うんうんうん、私3年やってきた中でも、うん、その私なんかってやっぱり言ってるお母さんたちに、うんうん、まず一歩ちょっと一緒にやってみないとか、うんうん、っていう それがきっかけになって、もう
すごくいいです、ね、
ママキャンを卒業して、羽ばたいていかれたママさんもたくさん、
素敵ですね、
いらっしゃるし、
最初の一歩を一緒にこう踏んであげるっていう感じなんですかね。
そうですね、そこがすごい大事だと思います。
それはもうママキャンに支えられてるママいっぱいいる
ねそうだといいですけどね、この間もお寺でやったんですけど、イベント、はい、お寺なんでお坊さんがいたんですよね、でそのお坊さんが愚痴コレっていうのをやってて、はいはい、愚痴をね、うん、
読みました読みました、
あ、見ました、そうで、
いいですよね、お坊さんが聞いてくれるんですか、
お坊さんが聞いてくれ
る、あ、そう
なんですね、ちゃんとお坊さんが、ただ座ってぼーっとしてるお坊さんに行くわけですよ、お母さんが来て、うんうん、でなんか自分は、うん、親から虐待を受けてきた、
あ、
うん、だから自分の子にも虐待しちゃうっていうことをお坊さんに相談したらしいんです、うんうん、でまあお坊さんは、はそうなんだそうなんだって聞いて、まあそれなりのアドバイスをしたみたいなんですけど、うん、なんかやっぱりそのいろいろ相談に行く機会ってあると思うんです、
う
ん
う
ん、
そうですね、
まあ、市にもね、うん、行政にも、はい、うんうん、でもなんかそういうところにはなかなか行けない現実ってあるじゃないですか、自分からは特に、
うん、
でもその頻度も分かんないけども、うん、多分そのたまたま来たイベントで、うん、お坊さんがいて愚痴これって書いてあって愚痴をこぼせるっていうそのキーワードにきっとこぼしただけなんだと思うんですよね、
なるほどね、相談じゃなくね、
相談じゃなくて、でもそれがそのくらいで彼女はもしかしたらちょっと救われたかもしれなくて、それってすごいきっかけじゃないですか、だそれが坊さんに話したことで少しでも楽になったりきっかけをつかんでくれてたらイベントやってる意味があるねなんて、その時お坊さんと話してて、いやでもきっと少しはなんか自分の中で何かを見つけて帰ってくれたんじゃないかと思いますっておっしゃってたので、まあそういうことかなって と思って、なんかそれでやってる意味があるんだったら、ディベートもどんどんやっていくべきだと思うし、ここもそういう場所になっていけばいいなと思っていて、ね、だから本当何がきっかけで自分を生かせるかってわからないと思うので、会いに来てもらいたいなと思ったりします。
すごいコンセプトが素敵だなって思うのが、なんて言うんだろうな、世の中にある、ビジネスっていうのかな、まあ、私これができます、これこんなサービスしてます、こんな商品売ってますじゃないですか、
はいはいはいはい、
でもママキャンって逆だよね、なんて言うんだろうな、来た人に対してあなたは何に困ってるのっていう、なんかそういうスタンスを感じるんですよ。
あ、そうですね、うん、なんかこっちが、まあ、言い方悪いけど押し付けてるとかっていうことで、サービスを押し付けてるってことではなくて、
ないよね、
そうですね、なんか、企業さんとタイアップすることもあるんですけど、うちが大事にしてるのは、決めるのはお客様なので、
そんな感じする、
どんどんでも、情報は吸収してほしいと思うんですよね、もったいないから、だって自分に何の情報があってて、どこと組むことが一番よくて、サービスを受けるのも自分たちのに合ったサービスってあるじゃないですか、
そうですね、
それをやっぱり見極めていくのが母親で、それを子どもたちに本当は教えていかなきゃいけない、情報化社会になっていくので、やっぱりその情報の中でいかに正しいもので、いかに自分に合ってるものかっていうのを、子どもたちは今後選択していかなきゃいけない、それを親が身をもってそういうものなんだよっていうことを子どもに教えてあげられるには、親もきちんとした判断、自分に合ったサービスを受けなきゃいけないし、それをちゃんと厳選して見極められる目を持たなきゃいけないから、その訓練を絶対した方がいいと思ってて、ママキャンはいろいろママキャンとしていいと思ったものはどんどん情報提供するし、企業さんともタイアップして、こういう企業さんがいるよ、こういうサービスがあるよっていうことはどんどんお知らせしていくから、その中で自分に合ったものを選択してほしい、別にママキャンから勧められたからそれに入んなきゃいけないとか買わなきゃいけないってことではなくて、いいなと思ったものを自分自身で選んで使うことが一番、いいことだと思うし、それを見た子どもたちがこうやって情報を選んでいくんだってことを学ぶべきだと思うので、うちはそういうスタイルを取っていきたいと思っていて、そこはお伝えしたいとこかなっていう感じはします。
すごい素敵だと思います。なんか、考える力を放棄してる人ってとても多くて、
すごい大事なんですよね。
すごい大事、そう、みんながやってるからとか、
そうい
う理由で選ぶのって本当にもったいないくって、
だと思います。
そう、選択の自由ってありますからね。
ありますね、何でもかんでも、いいこと、いい方向に持っていくために考えすぎちゃうのもよくはないから、なんか自分の中でここはこだわるところ、ここはまあ、ある程度みんなと人並みでいいやみたいなそこもまあ選択だと思うんですけど、なんかそこ賢く、やっぱり、世の中渡っていける策を取れたら、なんかこう残念な事件とか、残念なことが起きなくなるんじゃないかなってで思うので、ね、
そうです
ね、そうなんです。松戸でもこの間ちょっと自殺騒ぎがあったりしたんですけど、やっぱりそういうのも、ね、いろんなきっと要因があったと思うんですけど、なんかやっぱり親もいろいろ、ね、自分たちが子供に与える影響っていうのを考えていくときに、やっぱり自分たち、自分からまさにそういうことを学んでいかなきゃいけないなっていう、本当は学校で教えてくれれば一番いいですよ ね、 ね、でも難しいですよね、
親が教えた方がいいんだと思います。
そうだと思いますよね、
はい、そうですね、学校教育はどうしてもなんて言うんでしょう、一般的に暮らしやすい人たちっていうのを育ててる感じがして、やっぱ個性は家庭で伸ばしてあげた方がいいのかなって思いますね。
本当親の影響って
大きいですよ、
大きいなと思うから、ママさんたち元気になってもらわないと、
ね、
困る、
思う思う、はい、私も元気なママを増やしたいので、
そうですか、そうですよね、
とっても、もう山田さんの活動はめちゃくちゃ共感してます。
ね、なんか、う ちが地域密着にしてるのはやっぱりそこで、うんうんうん、比較的全国的に展開をされてる団体さんもすごい多いと思うし、うんうん、それはそれですごいなと思ってて、うんうん、もう私には真似できないと思ってるんですけど、うんうん、まあ、うちはうちなりにその、うん、地元でまずは、はい、うん、そこからっていうのをすごく大事にしていて、
とても素敵だと思います。これだって全国だったらできないことばっかりでしょ。
そうですね、
うん、そうです、ここでやってるから、うんうん、もうこれだけ密度も濃くて、うんうんうん、もうファンがもうがっちりついてる感じがするのね、
うん、そうですね、うん、なんかそれがいいモデルケースになったら本当は一番いいなと思って、
う
ん、
そうですね、
うんうん、粒で活動のこの地域で、うん、例えばママギャンが成功して、うんうん、認知度が上がってきたら、うん、また違う地域で同じように、
うん、そうですね、
コミュニティが広がっていけばいいし、うん、そこの地域ではまたうちとは全く同じではなくて、うん、ママさんの そこのママさんのカラーで違うやり方をしてもらってもいいけど、うん、ノウハウだけでも何か提供できたりとか、うん、その一歩をお手伝いできることが逆に広がっていくんだったら、うんうんうん、それはそれでいいなと思うので、
うん、なんかぜひね、そういう活動したいっていうママさんはお問い合わせいただきたいですね。
ぜひぜひ、うんうん、ちょっとずつ広がってると思うし、うん、うちが全然先駆けではなくって、うん、もう都内とかでも私が本当に同じように地域密着でやられていて、うん、成功されていてっていうママさんをやっぱり知っていて、うんうん、目標にしていたりもするので、
うんうん、そういう方たちとの交流とかもあるんですか？
あります、まあ、なかなかお互いこう忙しくて密に会ったりとかはあれですけど、比較的やっぱりママさん同士、うん、地域で活動しているママさんとは、うん、まあ、SNS だったりとかで情報共有していたりとか、はい、あそこのやり方ねすごいいいなと思ったら、お互いに自分のところにも取り入れて、
いいですね、
お互いにやっていくことでなんか多分違う風が吹いたりとか吹かせたりできると思うので、なんかそういう情報共有はすごい大事だなと思って、僕は山梨の方まで
行かれるんですか？
行くことはなかなかできないんですけど、そうですね、出会いがあって、それから向こうでやられてる活動なんかも拝見させていただいて、参考にさせていただくことはすごい多いかな、
いいですね、
意外とあれですね、パパさんの存在、
うん、
結構大きいですね、
パパコミュニティ、
うん、なんかうちは、うん、放任なんです、それこそ私のことを放任してて、もう好きなようにやってきなみたいな感じなんです。
いいじゃないですか。
だからなんか、うん、それがなかったら多分全然できてないことだと思うんですけど、当初から、うん、やりたいんだったらやればっていう感じのスタンスだったので、応援してるっていうスタンスで生きてくれてるので、そこは非常に私は恵まれているなと思っていて、だからそことあとは私はここが地元なので、うん、はい、両親もそばにいるんですね。
なるほど、
はい、なのでそこもその育児をする意味では非常に助かっている部分で、その環境が私はある程度整っていたので、うん、ここまでできたっていうのがあると思うんです。だからまあ誰しもがやっぱり気持ちがあっても条件が整わなかったり、うん、無理が出てきてしまうと長く続かないので、うんうん、今の私のこの立場は、はい、多分私しかできなかったっていうのは、う条件が整ってるってことも非常に大きかったと思うんですね。だから本当に同じようにやりたいなと思ってても、なかなかスピーディーにできなかったりとかっていう、ママさんがいても全然おかしくないし、できる立場の人がそれを補ってやってくれる、はい、やることが一番いいんじゃないかなと思うので、なんかそういうのはおすすめしたいと思うんですけど、男性陣にもぜひ夫の立場としてお母さんを応援していただける、どちらかというとこう何か手助けをするっていうよりも気持ちだけでも応援してあげるっていう気持ちがあるのとないのでは、だいぶやっぱりね、お母さんの意気込みも違うと思うので、ぜひ気持ち的サポートをしていただきたいなっていうのはすごく思っていて、でなんか協力し夫いわくですけど、協力してるっていうふうに思ったらもうダメなんですって。自分が妻のやっていることに協力している、やってあげてるか、
あ、うん、
で手伝ってあげてるとか、っていう 風に思ってしまうとお互い辛くなるじゃないですか。だからもうそれが自然の流れというか、彼も多分ママキャンの中に存在してる一人だと自分で思ってる。
なるほど、メンバーの一人、
メンバーの一人だと思ってて、自分がママキャンとしてやることは自分もママキャンのメンバーとしてやってると思っているので、協力してる感は全然ない。
そう、ちなみに旦那様はどんなことをママキャンの中でされてるんですか？
でもイベントに普通にスタッフとして入ってます。
そうなんですか。
してます。
でなんか会場設置とか、
そうです、もう朝から人にこう、あっちお願いこっちお願いとかやってもらったり、もう車で荷物運んでもらったり、もう現場で子どもたちと戯れてもらったりとか、普通に自然に役割が普通に彼は彼である感じなんですね。
スタッフ、現場監督みたいな。
そうです。だからなんかそういうのもまあ巻き込んじゃうっていうのが一番だと思うんですけど、
素晴らしいです。
でなんかやってる私としてはやっぱり彼が戦力に普通になってくださってて、
ありがたいですね。
で相談しても基本意見は言わないんですよね。
そうなんですか。
なんかこうした方がいいんじゃないとか、それは違うんじゃないみたいなことは一切言わないんです。で私がアドバイスを求めた時だけ、通常はこうじゃないとか一般的にはこうじゃないみたいな言い方はするんですけど、そうじゃなきゃいけないみたいな言い方は決してしないので、なんか多分自主性に任せてるじゃないかなと思ってて、多分上から目線じゃないところが多分一番お互い心地いいし、私が言っても嫌だと思うんですね。彼の領域に私が入って意見することもやっぱり嫌う人なので、そこが多分ちょっとバランスが取れてるんじゃないかなと思っていて、そんな風になんか一つの意見としてもない言うけど、それがあくまで決定的な意見ではないっていうか、そこがすごい人間関係をする上でも私はすごい大事だなと思っているので、それを夫が持ってくれるとすごい家庭は非常に円満なんじゃないかな。
確かにですね、旦那様ももちろんなんだけど、そういうなんて言うんでしょうね、お互いの領域に入り込まないっていうスタンスは、ママキャンを始めたからってわけではないんですよね、きっとね。
そうですね、以前から比較的そうでしたね。
なんかそこをなんて言うんでしょう、なんか自立してる人同士だからできてる感じがするんですよ。つい言いたくなっちゃいません？ならないのか。なんかなっちゃう人って多いと思うんですよね。
心の中では、ああやった方がいいんじゃないって思うことももちろんお互いきっとあると思うんです。それをやりすぎてなんじゃないとか、特に子供のことが絡んでたりすると、
出ちゃいますよね。やっぱりそういう時はどうして？
でもそういう時も、なんとなくこう、お互いが自分の意見だっていうことは、分かってた上でなので、どっちかというとでも子どもの教育に関しては比較的やっぱりお母さんの出る幕って大きいじゃないですか。学校との距離も近いし、なんか最終的にはおそらく夫の意見を聞いて、私が最終判断どうするかっていうところはもう任せてもらっちゃってるみたいな感じで、俺はこう思うって言うけど、私がそうじゃなかったら多分そうじゃなくなっちゃってるんです。
それはどうしても ね、そういう家庭多いと思います。
そうですね。そこがだけど別にそうしたからといって、俺の意見が通らなかったってことは絶対一切ないので、なんかそこもその決めなきゃいけない決定事項が比較的どっちが優先的に取り行うことなのかによって、その意見の出だしが違うバランスを取ってるっていうのは、まあ綺麗に言ってますけど、いろいろ事もねもちろんありますけど、
暮らしてればねいろいろありますよね。
いろいろありますけど、でも。それがなんか結構大事なのかなって、比較的周りでも、ママさんが頑張ってるご家庭は、そういう風にやられてるとこ多いのかなっていう。
なんかそう思います、旦那さんが口やかましくないっていうか、
それはある気がしますよね。
温かく見守ってくれてる感じですよね。
そうだと思います。だから恵まれてるよねなんてお互いにこう結構話をすること多いんですけど、
ママさんが、お仕事お勤めに出るっていうとまたちょっと違うんですけど、自分でね、独立して起業されてたりっていう、ママさんたち、 ごめんなさい、何言おうとしてるか忘れちゃった
ちょっと
今編集していただきます。何だったっけな、
今口企業ね、
そう、喋りながら忘れちゃったって思いながら思い出そうとしたんだけど出てこなかった。
なんか私、NPO 法人立ち上げた時にちょっと思ったことがあって、プチ企業とかって今、言葉としては結構出回ってるじゃないですか。ね、それまあ賛否両論なんですけど、比較的その母親がプチ企業をすることで、こう何ていうのかな、一般的なレベルを下げてるみたいな言い方をされることがまあ稀にあって、
あ、その仕事に対するレベルですか。
そうそう、仕事に対するレベルもそうだし、あとはその、世の中的にこう何でもかんでもちょっとかじっただけで起業みたいな言われ方をねっていう、本当に頑張ってるママさんもいるし、そのやっぱりレベルの差っていうのがあるのに、そうやってこうちょっとかじっただけで我が物顔をしてるのはどうなのっていうふうに言われてしまうこととか、まあいろんなこう賛否両論説がある中で、私は別にプチ企業でもいいと思ってるんですね。なんかこうお母さんってそれぞれの家庭の環境があるので、誰もがその自分のやりたいことに対して 100% 情熱を注げるわけじゃないじゃないですか。本当は注ぎたいけど今の家庭の状況では 10% しかできない人もいるし、 100% できる人もいるし、 50% の人もいると思うんです。でもそのやり方どれもがやっぱり尊重されるべきで、 10% のお母さんはそれなりに 10% だからといって何もしちゃいけないっていうことにな って、10% なりに自分の立場分かってやれることをやるの、私は構わないと思うんですね。なのでその一生懸命頑張ってるママだけにスポットが当たって、もう社会の一員としてもてはやされてるっていう世の中だけだと、本当にこの世の中保育園が増え、働きに出る女性が増え、子供が減り、で結局ね、少子化に歯止めがかからないっていうような状況になるのも怖いし、やっぱり自分、お母さんが元気になるために育児をしながら少しでも自分の、精神的な健康のためにも何かを始めたりとか、そうやってプチ企業と言われるようなことをして、気持ちの安らぎをね求めても全然いいと思うんです。だからそういったママたちをちょっと非難するのは私はあんまりナンセンスだなと思っていて、そういう意味ではその NPO 法人化したのはバリバリ頑張ってるママさんだけにスポット当てるんじゃなくって、いろんな立場のママさんがそれぞれ自分の立場で頑張っていけるスタンスが実現できる場所を作りたかったので、そこがその営利目的にしなかったっていう、お母さんたちの中では営利目的にさえすれば、ガツガツ頑張っ、ね、ガンガン頑張ってるママさんたちがその私が立ち上げた企業に対して出資してくれることもあるだろうし、そこでお互いがウィンウィンになっていくこともあると思うんだけど、でもそうじゃないママさんたちが少しでも活躍できる場所を作りたかったっていうのがうちの信念だったので、
素敵ですね。
そこはなんかちょっと違う、だから差別化でいいと思うんですけどね、そういう団体はもちろんそういう団体としてどんどんママの活躍の場を広げていってもらって、社会の中にもっとママの意見を入れてほしいっていうのが
すごくありますからね、
あるので、それはそれで、うちみたいなところはうちみたいなところでもっと底上げ、実際の底上げを図っていける団体も必要かなと思ってるので、そこの差別化がうまく図れればいいなって思ってる。
本当そう思います、なんか私もね、そのなんて言うんでしょう、ママだからこそできるのがプチ企業だと思うんですよ、男性の企業はプチじゃいけない、
ね、そうですね、難しいですね、
難しいじゃないですか、ママだからだ、パパのお給料あるじゃないですか、お給料なのか自営なのか分からないですけど、生活するお金はあるけれども、そこにプラスアルファの余力になるのが、ママの、そのプチであるね、企業の部分であったり、すると思うんです。だからその、生活費を稼ぐための企業ではないから、本当にその選択肢がね、お金目的じゃなくともできるんですよ、
そうですね、
選べるじゃないですか、 売り上げを必ずしも求めるものだけに限らず、うんうんね、それこそ山田さんがやってらっしゃるように NPO で非営利の団体とか、
はい
うん、あの売り上げを追い求めない活動っていうこともできるのが、うんうん、ママさんたちのいいとこかなってすごく思うんですよね、
はい、そうです
ね、うんうん
う
ん、
そうか、うちに NPO とはいえども、はい、比較的事業型の NPO にしたいなっていう思いは持っていて、そうは言ってても、うん、やっぱりママあの活動に参加してくれたママさんにはある程度の謝礼を払いたいなとか、うん、いろんなことがあるとそれなりに事業費で稼いでいかなきゃいけないなっていう気持ちももちろんあって、うんはい、でもそれはミッションをクリアするっていうその先にあることなんだけれど、うんうんうん、だそこが私はなんか逆にハードルが高くって楽しめてやれてるっていう部分でもあって、はい、NPO でいかに事業として成功させていくかっていうことを、うんうん、あのやってみたいっていう気持ちがあるので、なんかそこの部分でこう、うんまあ、私はある人から見れば、
はい、
夫がちゃんとお金を稼いできてくれてるから、はい、そうやってゆっくりゆっくり4年もかけて、
はい
ね、NPO という非営利団体としてやれるのはそのおかげだよっていうふうにもちろん言われることもあるんですけど、でも別にそれはそれでいいと思ってて、
うん、そうですよね。
そうで、うん、夫は多分、うん、何年か後には多分こいつある程度稼いでくるんだろうなと思ってる、
うん、
彼がいるので、うんまあ、私も今多分黙って見ててくれてるっていうのもあるだろうし、うんうん、なんかそこが、うん、あのもちろん話し合っていきながらにはなるんですけど、うん、あのそれでいいんじゃないっていうふうに、うん、そんな別にあの必ず今そうじゃなきゃいけないっていうような状況ってないと思うから、
うんう
ん
う
ん、だから、うん、あのこんな、うん、こんな私でもできるんだからみんな頑張って勇気持ってやろうよって言って言ったことで結構広まってきてるので、
は
い、
あ素敵ですね、
非常に嬉しいなと思って、
うん
うんなと
思います。うん、本当に今そうですね、今日お話しさせていただいてもう本当山田さんの魅力が
いやなんか最後何言ってるかよく分からなくなって
きた。いやなんかね今後の展望なんて言うんでしょう、始めたきっかけはどうあれなんかだんだん目標って変わっていくじゃないですか、はいはい、もうそれで全然いいですよね、
うん、いいと思います、
うん、本当そう思います。
本当にちっちゃいことから始めても、うん、多分、うんまたそれをクリアすると、うんうん、また次の目標が ね
見えるものが変わってくるんですかね、
う
ん、
そうですね、できてくるし、うんうん、そうだと思います。道は一本じゃないから、
うんうんうん、
なんかいろんな道を選択できるような、
うん
ね、状況になれたら楽しい、
本当ですね、
思います。
はい、本当今日はどうもありがとうございます。
いえありがとうございます。はい、
じゃあそうですね、うん、じゃ最後に一つね、お聞きしたい質問があるんですけれども、はい、お家をね、はい、なんて言うんでしょうね、あこれ笑顔のワークライフバランスっていう番組なんですね、家族を笑顔にしていきたいママさんのお話を伺ったんですけれども、はいはい、山田さんにとってもご家族、お家、家庭っていうものって、
はい、
一言で表すとどんなことでしょうか。
そうですね、うん、家族は何だろう、帰れる場所、
うん、
かな、
帰れる場所、
うん、なんか、うん、素でいられる場所っていうのもあるんですけど、はい、うん、やっぱり外向き、はい、外向きの顔って言ったら変ですけど
ありますよね、
うん、まあ、こういう立場でいる限りは、
はい、
やっぱりある程度対面でいろんな方とお付き合いをする機会も増えてきているし、はい、やっぱそういうことを考えると、うん、まあ、家庭ってどこ誰でもねほっとできる場所っていうことがあると思うんですけど、うん、やっぱり帰れる場所があるから頑張れるっていうのが非常に大きくて、
確かに、
ね、男性陣もみんなそうであってほしいなと思うんですけど、そうですね、やっぱり自分で、はい、外に出て仕事をするようになって、その自分の今の主のスタイルが家庭ではない、
うん、
と自分の中でもやっぱり思う瞬間があって、うん、主婦の顔はあるけれども、うん、そうじゃないママキャンの代表の顔っていうのが今はあるので、うん、逆にその 家庭が私の中では、うん、あの帰れる場所にちょっとなりつつあるなっていうことが、うん、まあ、自分としては、うん、あの団体を聞いてきてそうなれたことがすごく、ありがたいし、うん、多分それを目標に頑張ってきたと思うので、はい、うん、そこがいつもいる場所ではなくて家庭が、うんうん、そこが帰れる場所になったっていうことが、うん、まあ、ある程度経営者としてというか、うん、代表として自覚が出てきたところなのかなっていうのを最近感じながら、うん、まあ、帰れる場所があることがありがたいなと思って家族と過ごしてるかなっていうのはあると思います
。素敵ですね。
なんか多分そのきっかけがちょっとどっかであったんだと思うんですけど、うん、私にとってはきっと法人化っていうその一つの、うん、まあ点が、うん、あの帰れる場所、
うん、
そこからなんとなく帰れる場所に変わってきたかなっていう気がしているので、なんとなくあのいろんな立場の人は、うん、がいるだろうから、ね、うん、みんながみんな帰る場所になるとは思わないんだけれど、うん、でもあの私自身は今はそういうスタンスで家庭を見てるかなっていう、その分冷静になれる部分もありつつ、いい関係を築けてるかなという感じはしてます。
そうなんですね。そんな帰れる場所をなんか心地よく過ごすコツっていうかあります？
コツですね。なんか
気にしてることっていうんですかね。
私は結構仕事を家庭に持ち込んじゃうタイプ、
さっきおっしゃってましたね
なので、ね、そこは良くも悪くもなんですけど、切り分けがきちんとできてない部分がありつつ、だからその、家族が多分協力してくれてるというか、うん、見守ってくれてるっていうのが非常に、はい、助けてくれてるっていう方がいいんですかね、っていう部分がすごく大きいと思うので、多分これから、まあ、ここができたことである程度こう家庭と仕事を、はい、まあ、その時間の配分をしっかり自分の中で見極めていきたいなと思ってこの拠点を持ったっていうのも一理はあるんですけど、でもやっぱり自分のやってる活動を家庭に入れることで、
はい、
うちの場合は、家庭のみんながママキャンを意識してくれてるっていう非常にいい関係が築けてると思うので、そこは崩したくないなっていうのは思っていて、それがまあ今の多分私がまだうまくいってる秘訣なのかなと。逆に私が何してるかわからないような状況だと、おそらく協力しようにもできないと思うので、比較的その家庭の中でのその会話っていうのも今は非常に大事にしてるかなっていうのはあるかなと思います。
そうなんですね。すごくなんか自然に家庭にの中にママキャンが入ってる感じ
ですね。そうですね、入ってると思います。子供がママキャン、ママキャンって言うんで
素晴らしいです ね、 ですね。バッチリじゃないですか、
ね、だから、ね、本当は子供たちがそのまま大きくなって、結婚して、まあ、パパになった時に、自分たちもねやっぱり地元、ね、仕事だけではなくって、その子供たちや奥さんのことをちょっと意識して見られるような訓練が今からできたらいいなと思っています。すりすりと
背中見てますからね。
すりすりと植え込んでいきたいなと思って、
もう染みついてると思いますよ、
ね、でもやっぱりその地域で子供が育ってていくって非常に大事で、やっぱりここでアクセスがいいので、みんな都内に出てちゃうんですよね。で特に共働きのご夫婦だと、奥さんももちろん仕事に行く、で子供学童に預けて帰ってきてご飯食べて寝て、また次の日は仕事に行って、土日も松戸ってあんまり遊べる場所がないので、
そうなんですか、
都内に遊びに行っちゃうとか、
東京すぐですもんね。
そうなんです、そうなってきちゃうと、その松戸で育ってるっていう記憶が子供に残らないですよね。だからやっぱりここで楽しいことを経験して、それがその短期型スクールをやる意味もあると思うんですけど、ここで楽しいことを経験して大きくなって、また今度は自分の、今ここで育ってきた環境を守るためにまた地元で活動してくれるっていう、そのルーティーンが非常に大事だなと思っているので、なんかそういう意味では子どもたちにも地域に関わる活動をやっぱ知っててもらうっていうか、 携わってもらうっていうのはすごく意味があることだなと思っているので、
はい、
そういう意味で多分まちづくりとか地域活性っていうことに今はキャンもこうお手伝いができていくんじゃないかなとは思っているので、もっと松戸の中でそういう子どもたちに楽しい経験とか、
はい、
記憶に残る経験をたくさんしてもらえるためにも頑張っていきたいかなっていう、
はい、本当ですね。本当とても素敵なお話をたくさんありがとうございました。
取り留めもな
くて、いえいえいえ、ありがとうございました。またぜひ収録なしでも伺いたいなと。
そうですね、
は
い、なんか全然
仲良くさせてほしいなと
思います。今日はさくらさんのお話は全然聞けなかったので、
とんでもない。だって今日は山田さんの話
聞いてました。いやいや、今度はさくらさんのお話を聞かせていただきたい。
あのお茶でもしながらゆっくりとまたお話しさせてください。
ありがとうございます、
はい、本当に今日はどうもありがとうございました。ママキャン代表の山田さんでした。はい、ありがとうございます。
いかがでしたか。実はですね、このインタビューの後、インタビューしていた古民家でたこ焼きパーティーをねしてもらっちゃったんです。山田さんのおもてなし精神っていうのかな、そこに彼女の成功の秘訣があるなと本当に感じました。あなたの成功の秘訣っていうのもね、あなたが当たり前って思っているようなところに隠されているのではないかなと思います。2回に分けてお送りしました。山田美和さんが代表理事をしていらっしゃいますママキャンでは、キャンデイというね情報誌を発行していらっしゃいます。でこちら読んでみると、あのママキャンの活動を一緒にしてみませんかなんていうのが書いてあって、ママキャンはね、育児を頑張るママたちがママでいることが楽しいと思えるような環境を作り、ママ自身の幸せを後押しする NPO 団体ですっていうふうに書いてあります。でそれに合わせてママキャンサポーターっていうのも募集してるんですね。なんかスタッフをしてくれたりとか、あとは何でしょう、取材に行ってくれる人とか、もう実際にお子さんを育てながらのママさんたちがそれぞれの特性を生かしてね活躍してらっしゃるんですよ。でそこの冊子自体もご自分たちでそれぞれイラスト描いたりとか取材をしたりっていう形でね作り上げてる、とても素敵な、情報誌になってます。これなんと無料で配布してるっていうのでびっくりしちゃいました。はい、ママキャンのね活動に興味があるとかね、参加してみたいっていう方はぜひホームページの方を覗いてみていただきたいなと思います。ホームページのアドレスはmamacan-m.com、 すべて小文字ですね、mamacan-m.com です。リンクの方も一応貼っておきますので、どうぞ覗いてみてください。次回のゲストは株式会社 A 代表取締役の森島博次さんです。森島さんは31歳という若さで東国宮真心文化褒章をね受賞されていて、実は私のですね情報発信の先生なんです。森島さんはね、たくさんの方の人生を変えながら、ご自身も自由を謳歌するっていう人生を手に入れた方です。で森島さん流のねワークライフバランスの整え方を、しっかりとインタビューしてまいりましたので、楽しみにしていてください。この番組は企画おうち企業さくらみゆき、 SPZEP 斉藤康秀、ナビゲーターさくらみゆき、制作斉藤康秀でお送りしました。次回もお楽しみください。